聖書を4箇所お読みいたします。最初に創世記5章24節です。新約旧約聖書の7ページです。いや、恐れを感じます今申し上げた。本当に創世記5章24節。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。続きましてヘブル書11章の5節です。新約聖書の402ページです。11章5節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に呼ばれていることが証しされていました。続きましてユダの手紙14節。新約聖書の436ページです。ユダの手紙14節。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、死は千万の生徒を引き連れて来られる。テサロニ、続きまして最後です。テサロニケ人への第一の手紙一章九節十節です。新約聖書の363ページです。テサロニケ人への手紙第一章九節。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。ではよろしくお願いします。
まあ、新しい年が始まった、まあ、まだ365日、まあ、この365の数値は聖書の中に出てきます。今の引用されたエノクは365歳になったのです。365歳になれ、手に引き上げられたと聖書は言っているのです。どうして引き上げられたかと言いますと、この世が裁かれる前に、ノアの洪水の前に、彼は引き上げられたのです。確かにエノクについてたくさん書いてないんです。今読んだ箇所だけなんですね。合わせて8節です。けども彼の特徴、について聖書ははっきり言っているのです。彼は神と共に歩んだ。まあ、今年はいわゆる、まあ、羊の年です。まあ、今年何を学ぶべきなのでしょうか。おそらく相変わらず迷える羊に過ぎない。相変わらずダメなものである。聖書は正しい人はいない、一人もいない。そうすると今日の集まった兄弟姉妹は正しくない人々です。善を行う人はいない、一人もいない。正しい結論は善を行うことのできない集まりになります。そして今君と兄弟言われたように、やっぱり初めの愛から離れたら大変です。けども、私は初めの愛から離れていないと言える人はいますでしょうかね。おそらくいない。そうすると、今日の集まりは、初めの愛から離れた連中たちの集いであります。ね、私たちは笑いますけど、そうなのではないでしょうか。まあ、そうすると、やっぱり、神と共に歩んでいない、なのでは ないでしょうか。けども、まあ今年はまあ羊の年でありますけど、子羊なごイエス様の年にしましょう。子羊なごイエス様について考えるともう嬉しくなります。世の罪を取り除かれたお方です。どうして神の子羊と呼ばれていたかと言いますと、聖なる神の裁きを代わりにお受けになったからです。いつも生きておられ、我々のことを考えて心配して愛してくださり、取りなしているくださるお方です。そして今朝、まあ、歌いましたように、子羊イエスに見栄えあれ、やハレルヤとあります。まあ黙示録の御書に書かれている事実です。もしかすると今年私たちはこの崇拝に参加するようになるなのではないでしょうか。確かに羊として生まれた者は死ぬまで羊です。今朝悪徒兄弟は祈ったんです。歩みの遅いものです。まあその通りです。自分のことについてばっかり考えるともうがっかり、イエス様のことについて考えるともう嬉しくなります。エノクは神と共に歩んだ。もし今君と兄弟言われたように、今年の最後の日に、まあ、あの兄弟向こうの姉妹は365日主と共に歩んだと言えれば幸いなのではないでしょうか。けども主と共に歩むこととは一体何でしょうかね。信仰によって歩むことです。まあ目に見えるものによらないで主を仰ぎ見ながら歩むことです。エノクは間違いなく主を恐れたものでした。間違いなく主を心から愛したものでした。心から崇拝したものでした。まあ彼の生活の特徴とは何でしょうか。今読みましたヒブル書の注意書でしたね。五節に、信仰によってエノコは死を見ることないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。結局彼は主をだけを仰ぎ見たのです。主が栄光を受けになれば私は大満足ですという態度を取ったのです。確かに彼は信じたけど、信仰とは何でしょうかね。御言葉に従うことです。そうでないと、交わりはありえない。エノクは必ず御心を尋ねたし、御言葉に従ったのです。だから、主との親しい交わりを持つことができたのです。まあ、エノクの時代とはめちゃくちゃな時代でした。けど、エノクは主だけに頼ったのです。だけをせず、主に仕えたのです。従って彼は、当時の世界の中で異分子、そのものでした。毎日毎日、まあ、戦いの連続でした。けど大切なのは、自分ではない。御心だけがなるように、これこそがエノクの心からの願いでした。自分は大切ではない。主の御心は大切である。この態度を取る人々とは、まあ、初めの愛から離れていない人々です。ですから今、テサロニケ第一の手紙の9章、9節、10節を読んでもらいました。彼らは初めの愛を持っていた人々でした。確かに、短い間に導かれ、救われたのです。パウロは、テサロニケがすぐ逃げなければならなかったのです。三週間だけ、パウロは、御言葉を述べ伝えてイエス様を紹介したのです。それで大勢の人々は導かれただけではなく、初めの愛に満たされたのです。 私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生きる誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが、天から来られるのを待ち望むようになったか、それらの言葉、他の人々が言い広めているのです。はじめの愛があれば、そのに伝道しなくても、周りの人々はみんな気がつきます。求めるようになります。導かれます。テサロニケの人々とは結局自分のことはそれ、主に使いたい。と望んだだけじゃなくて使えるようになったのです。そして、彼らは、天から来られるイエス様を待ち望むようになったのです。今日かもしれない。エノコも必ずそういう気持ちを持っていたに違いない。今日引き上げられるかもしれない。主の御心とは一体何なのでしょうか。テモテ第一の手紙2章4節に書かれています。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神の切なる願いとは、それなんです。昔のイサヤは、主の器として次のように言ったのです。主の呼びかけです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。結局、全然違う。イエス様は同じ内容について次のように話されたのです。誰でも私について来たいと思うなら、自分の捨て、日々十字架を追い、そして私について来なさい。自己否定なしに、主と共に歩むことができない。エノクは主と共に歩んだのです。今朝、松田慶でしたかね、もう祈りの中だったんですけど、今年は戦いの年になる。もちろんそう。サムエル書の18章17節に次のような言葉が書かれています。勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってこれ。戦いとは自分の戦いじゃないんです。主の戦いです。そして主は、私は私の教会を立てる。私たちはどうせダメなんです。けども、それにしても、勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくるとあります。結局、主の御心とは、すべての人が助けられることであり、悪魔の願いは、これと正反対のもので、すべての人が呪われ、滅びることです。ですから、主の御心と、悪魔の狙いとはもちろん全く違う。主が人間が真理を知るに至ることです。真理とは一つの教えではない。イエス様は私は真理ですと言われたのです。結局みんな救いの神であるイエス様を、十字架の上で犠牲になられた神の子羊なるイエス様を知ることこそが、主なる神の切なる願いです。悪魔の願いはすべての人が心目にあって誘惑され、間違った道に行くことです。主の御心と悪魔の願いが対立しているから、主と共に歩みたいと思う者は必ず戦いの中に投げ込まれます。他の道がない。ですから、キリスト者の生活とは、戦い、そのものです。パウロは次のように、当地の信ずる者